今日は一人の足の不自由であった一人の男の人が癒されたところの話をご一緒に見てまいります。テキストは使徒の働きの3章、今日我々がご一緒に見るのは12節のところから終わりまでご一緒に見ていくわけですが、どうかもし聖書をお持ちでしたらお開きください。使徒の働きの3章です。生まれつき足の不自由であったこの男性が癒されるわけですけれども、こんなことがこの時起こりました。まず場所はどこであったかというと、エルサレムの神殿があるところです。そしてペテロとヨハネは午後3時の祈りのためにその宮に行ったことがこの一節のところに記されています。2節ご覧いただくと、すると生まれつき足の萎えた人が運ばれてきたと、新改訳の第2版では足の利かない男がというふうに書かれてますけれども、足の不自由な人が運ばれてきたと、友人たちが彼をこのところに運んできたわけです。でこの男は宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門という名の門の前に、宮の門に置いてもらっていたと、毎日友人たちが彼をそこに運んできたとということが分かります。さっきも申しましたように、その神殿の丘にあって、そしてこの男がいたところはどこかっていうと、東側です。オリーブ山に近いところです。美しの門とありますから、宮から、そしてその宮の中に、神殿の中に入っていく、その場所です。異邦人の庭というのがありまして、そしてそこから神殿の中に入っていくと、その女性たちの庭であったり男性たちの庭というのがあるんですが、そこのその門の入り口、それがこの美しの門であったというふうに言われるわけで、そこにこの一人の男性が毎日運ばれてここで施しをしていたと。何が起こったのか、4節見ていただきますと、ペテロはヨハネと共にその男を見つけて、私たちを見なさいと言ったと。この男性はペテロとヨハネを見ても別に特別不思議な人物だと思わなかった。同じように施しを求めていたわけです。すると彼らは次のように答えています。6節のところに、するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、2人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れたと。この奇跡を見て人々は大変驚きを持ったというわけです。そこで何をしたかというと、彼らはこのペテロとヨハネのところにやってくるわけです。場所がどこであったかというと、ソロモンの牢という回廊にいると書かれてますから、11節のところに、その神殿の一番東側のところ、その場所に彼らが集まって、そしてそのペテロたちのその出来事に対して説明を求めるわけです。で12節見ていただきますとね、ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。つまりみんなはこのペテロたちがこういった奇跡の見業を成したんだと、そのように思ったわけです。そしてペテロがしたことは、この素晴らしい機会を使ってもっと大切なことに彼らの目を向けさせようとするわけです。それは何かというと、主イエス・キリストにです。主イエス・キリストに彼らの目を向けさせようとするわけです。なぜならば、この奇跡の見業はペテロたちではなくて主によってなされたんだということ。でこのペテロが特にユダヤ人たちにこのメッセージを語るわけですけれども、このようなメッセージを語ったのは2回目でした。 ペンテコステ以降、第1回目は2章に出てきます。第2回目はこの3章に出てきます。ペテロが教えようとすることは何かって、それはこの人々に対して、イエス・キリストの十字架を見たこの人たちに対して、そして死後3日後にイエス・キリストはそこからよみがえってきて、それを見たこの人たちに対して、ペテロが語ったメッセージっていうのは、一体あの十字架にかかりよみがえったイエスは一体誰だったのか、そのことを今一度明らかにします。そしてその後でこの奇跡を見て驚いているこの聴衆たちに対して、彼らの罪を明らかにするんです。主イエスが一体誰なのかを教え、同時にあなたたちの罪はどれほど重いのか、そのことをペテロは明らかにしようとします。で、今我々はそれを見ていくわけですが、なんでこれが大切かというと、おそらく彼らと同じようにイエスが一体誰なのかを知らない人がこの中にもたくさんいるからです。また教会に来ると聖書の御言葉を聞くと、救いということを繰り返し聞くわけですけれども、多くの皆さんが思うことは、自分に救いは必要ではないと思います。自分にはもう間に合ってると、だってそんな悪いことをしたわけでもないし、しているわけでもないし、他の人と比べてみても自分はマシな方だし、なんて。でも果たしてそうなのか。願わくは今日皆さん、神様の言葉を通して神が語るあなたへのメッセージをぜひ聞いていただきたいと思います。まず最初にこの13節からペテロは何をしたかっていうと、イエス・キリストが一体誰なのかということを大変短いんですけれども明らかにしています。ご一緒に見ていきましょう。7つ出てくるんですけれども、まず最初に出てくるのは13節です。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。最初にペテロが言うのは、このイエスというお方は神によって栄光を受けたお方だということを言っています。神様によって栄光を受けた方で、この神に関してもアブラハム、イサク、ヤコブの神というふうに説明がなされています。最初にもお話したように、それは聴衆がユダヤ人だったからです。彼らが敬う神、彼らが仕える神、その神が実はイエス・キリストに栄光を与えになったんだ、そのことを彼らに伝えようとするわけです。なぜこの神がイエスに栄光を与えたのかって、理由は簡単です。イエス・キリストの生涯というのは、まさに父なる神の御心に完全に従っていたからです。すべての点において、そんな人はこの世に存在していませんでした。イエス・キリストだけがすべてにおいて神の御心に完全に従われたお方だから、父は彼に栄光を与えたんだと。パウロがそのことについてこんな本に言っています。イエス・キリストはすべてにおいて父の御心に従われたと、実に十字架の死にまでも従われたと。地上にいるときに父なる神が喜ばれることを完璧になさってイエスは、父なる神の御心である自ら進んで十字架にかかるという、その御心までも果たされたと。そしてこの箇所はこう言ってます。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになった。父なる神が喜び、父なる神が称賛した、そんな存在である。なぜなら、すべてにおいて完璧に父なる神の御心に従われたお方、それがイエスだったからです。まず最初にペテロが言うのは、このイエスというのは神によって栄光を受けたお方であり、二つ目に彼が言っているのは、神のしもべであるお方って、そのように13節に記されていました。私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光を与えになったと。二つ目に彼が言うことは、イエスとは神のしもべだというんです。で、私たちがそういう言葉を聞いてもあまりピンとこないわけですけれども、この言葉はユダヤ人たちにとってある意味を明確にしました。この神のしもべというような言葉は、表現は、新約聖書の中ではこの使徒の働きの3章の26や4の27や30節、またマタイの12の18にしか出てこないんです。でもこの言葉というのは旧約に出てくるわけであって、どういう意味かというと、 救世主の旧約の呼び名としてよく知られてたんです。救世主、救い主の旧約における呼び名だったんです。ですからペテロはこのような表現を使うことによって、イエスが一体誰なのかと、イエスは救い主なんだと、救世主なんだということを彼に明らかにするわけです。実際にイザヤ書のよく皆さんご存知の53章のところで聞いていてください。そこに私の正しいしもべはというふうに書いています。誰の話か、後に生まれる救世主の話です。予言されていた我々罪人を罪から救い出してくださる救世主について、私の正しいしもべというふうに書かれています。ですからこうしてこのような表現を使うことによって、この方が救世主なんだと、そのように旧約では特に使われてたわけです。3つ目に14節の御言葉をご覧いただきますと、その上この清いというふうに書かれています。3つ目は清いお方だということです。罪の全くない、すべてにおいて清いお方。残念ながらそんな人はこの地上にいません。すべての人は罪を犯したのでと聖書は言います。そしてそのことは自分の心をよく吟味したらわかるはずです。なんで私たちはこんな正しくない汚れた思いを持ってしまうのか、なんでこんな悪い考えが自分の心から出てくるのかって、ね、そういう自分の心の汚れというものを見て嘆いていらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。でもあなたは正しい自分を少し分かってるんでしょう。それを見て自分のことがよく分かってる。しかしイエス様はというと、イエス様は全く罪のないお方であったと、すべてにおいて清いお方であったと。次にもう一つ形容詞が出てますよね。14節のところに正しい方と出てきます。すべてにおいて義なるお方であったと、清いお方だけじゃない、すべてのことが、すべてのこと、彼がなさったすべてのことは正しいことしかなさらなかったと、罪を犯すこともなかったと。ですからイエス様とは一体誰か、神によって栄光を受けた方であり、神のしもべであり、そして清いお方であり、正しいお方であると。で、5番目にペテロが言っているのは15節です。命の君を殺しましたと。命の君という言葉が出てますよね。で、この君という言葉ですけども、これは創始者であったり、創作者である。つまり何もないところに作り出すことのできる方、命をお作りになった方、この自然界のすべて命あるもの、それを作るだけじゃなくてそれらに命をお与えになった方、私たち人間に命をくださったお方、そのお方だとペテロはここでイエスのことを言っています。だからなんです。皆さん、人々はイエス・キリストを十字架に貼り付けにしてイエスを殺しました。でもイエスはその状態で墓の中に居続けることはできなかった。だって彼は命の源だからです。彼が命を作り出したゆえに、彼は命を持ってらっしゃる。それゆえに彼は死んでもよみがえったんです。だからイエス様だけがこんなことを言うことができました。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は何です、死んでも生きる。なんで私クリスチャンは肉体的に滅んだとしても必ず蘇って神と共に永遠を過ごすんだという確信を持っているのかって。クリスチャンってそうでしょ。死んだって私は蘇ってイエス・キリストと共に天国で生きるんだって。なぜそういう確信があるかっていうと、すべてはイエス・キリストが死から蘇ってきたからです。イエス・キリストの体がまだキリストの墓というところに収められているんだったら、私たちにはそんな希望を持つことはできません。でもイエス・キリストは完全と死から肉体を持ってよみがえってきた。多くのクリスチャンたちがそれを目撃し、この真実を彼らは命懸けで語ってきた。イエス・キリストは死からよみがえることによって命の源である神であること、命を作り出す、そのようなお方であるということを明らかにしたわけです。 この蘇りに関してペテロはこの15節の後半でこう言いますよね。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせましたと、私たちはそのことの証人です。今お話したように、ただ誰かがそんな話をしているわけじゃありません。実際にイエス・キリストが死から完全と肉体を持って蘇ってきたことを目撃した人たちがたくさんいるわけです。コリント第一の手紙の中の15章の中では500人以上の者たちがそれを目撃したって。それが証拠に彼らはこのイエス・キリストが神だと言って、そのために命を捨てていきました。彼らが口々に語ったことは、私たちはよみがえったイエスに出会った、彼と共に話をし、彼の体に触れ、彼と共に食事をしたって。イエス・キリストは命の君である、命の源なんだと、命を作り出すことのできるお方であると。そして6番目にペテロが言っていることは、全能のお方だということです。16節見てくださいます。そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのですって。ペテロが言いたかったのは、この人の癒しっていうのは彼がイエス・キリストを信じる信仰のゆえであると、そのように語っています。皆さんこの中で16節のところにこのイエスの皆がと書かれています。皆と言ったときに、これは私たちが言う姓名の話ではありません。名字と名前の話ではありません。この皆と言ったときにその人を指しています。つまりここで言っているのは、このイエスの皆が、つまりイエスご自身が、このお方がと言っているんです。この方がこのイエスを信じる人に対してこのような御業をなされたんだと、と16節で教えるわけです。つまりペテロが言いたいことは、今あなたたちが見たこの足が不自由であった人がこうして癒された、まさに主イエスにはこのような奇跡をなすその力があるんだと、彼はどんなことでもおできになる神なんだということを明らかにしたわけです。こうして6つのことをまずペテロは語りました。そしてこの聴衆たちに対してイエスが誰なのかを明らかにしたわけです。さあ17節のところを見てください。今度はペテロはそれを明らかにした上で彼らの罪について語っていきます。まず17節ご覧いただきますと、ですから兄弟たち、私は知っています、あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。あの十字架にイエスをかけたことも、一連の出来事はあなたたちは無知だった、つまり何も知らなかったからだって。あなたたちはイエスが誰であったかを知らなかったし、また自分たちのやっていることがどれほど神の前に大きな罪なのかも知らなかった。そこでペテロは、あなたたちが知らずにイエスを十字架に追いやったけども、あのイエスが一体誰なのかを明らかにしたんです。そして自分たちは、そんなひどいことをしたとは思ってないかもしれない、おそらく思ってなかったでしょう。そこで彼らに対して、あなたたちは大変大きな罪を犯したんだということを明らかにしたわけです。でどんな罪を彼らが犯したっていうのか見てくださいます。この3章の特に13節のところから、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光を与えになりました。その後、あなた方はこの方を引き渡しピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しましたと。ペテロはこうして、これがあなたたちが犯した罪なんだ と明らかにしたんです。どんな罪だったかって、彼らは罪のない無罪の主イエスを殺すことを選択したって。しかもイエスを殺して実際の人殺しを 犯したこのバラバという人物を釈放するようにと要求したって。罪の全くないお方を十字架にかけるようにと要求し、罪を犯して人を殺して、そして捕らえられてたこの人物を代わりに釈放するようにって。そして彼らが十字架にかけろと言って要求した人物は罪のないお方で、全てにおいて正しいお方で、しかも命の源であるお方。ペテロが彼らに訴えることは、あなたたちが十字架にかけた人、あのイエスは神であり創造主であり、そして全く罪のないお方であったって。その清い正しいお方をあなたたちは十字架にかける要求をし、彼を殺したんだって。で、皆さん、私たちがこんな話を聞いても、多くの人たちはなんか遠い世界の話であって、自分と全く無縁の話であるって思いません？2000年前の話ですもん。しかも場所はベツレヘムとかナザレとかエルサレムとか、今我々ニュースで聞きますよね。イスラエルじゃないですか、ね、そんな遠いところで大昔の出来事、なんでそんな出来事が今の私に関係しているのか、大いに関係してるんです。なぜかっていうと、あなたはいろんな機会にイエス・キリストがあなたの身代わりとなって十字架にかかったという話を聞きました。あなたのことを愛して、あなたの罪を許してくださる、そんな神がいる、そのことを聞きました。でも聞いてもあなたは無関心でしょ。その話を聞いて、じゃああなたはその神に感謝します？喜んでその方を受け入れて、その方を信じて、その方に従っていこうなんてします？ほとんどの人たちはこのような神がいらっしゃることを聞いても関心を払いません。その方を愛そうともしない。この群衆たちの多くも、直接彼らが要求したわけでなかったかもしれない、そういう人たちもいました。ただ群衆心理で洗脳された者たちもいたでしょう。ただなんとなくみんなが集まってるんで、そこに加わった野獣馬的な存在もいたでしょう。でも彼らに共通してたのは、誰一人として十字架にかかるイエスに対して、これは不当であると。この方は無実の方であって、十字架にかかるそんな罪を犯していないと叫ぶ者たちがいたのかっていうと、いなかった。今と同じですよ。今のあなたと全く同じ。イエスが十字架にかかろうと全く知ったものかって、関係ないって。ですから確かにペテロはこうして、その当時の人々に対して、あなたたちは神に対して大変大きな罪を犯したんだということを明らかにしたわけですが、私たちがしなきゃいけないのは、あなたも同罪だということです。あなたもこの神に対して心を開いてない。あなたもこんな素晴らしい神がいるのに、その方に感謝もしていない。ですからペテロはこの聴衆たちに対して、あなたたちには罪があると、大きな罪を神の前に犯したって、そのことを明らかにし、そしてその上で彼は罪への訓戒を与えます。忠告を与えています。ご覧ください、19節。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、このように書いています。つまりペテロが言いたいのは、あなたたちは神の前に大きな罪を犯したゆえに、その罪を拭い去っていただかなければならないんだということを明らかにしています。それはあなたも同じです。ひょっとしたらあなたは全く何も知らなかったと言うかもしれない。でも知らなかったからといって責任を逃れることができるわけじゃありません。知らなくったって、今知ったあなたが取っている選択は何かっていうと、この神に背を向け続けるという、そんな選択を取ってます。ペテロは知っ ていようと知っていまいと、それぞれには責任があるって。で、皆さん、聖書はあなたに、イエス・キリストはあなたの罪を負って十字架で死んだと教えます。ということはもうすでにあなたは神の前に罪を犯しているんです。それが証拠に、あなたを作ってくれた神を愛することもないし、その方に感謝することもないし、その方に従っていこうともしない。それは罪なんです、皆さん。いいです。救い主が何で来たのかって、あなたが救いを必要としているからです。神に逆らっているあなたは、多分そんなことあなたはしていると思っていないかもしれない。でも聖書が言うのは、あなたは逆らっているって。そしてあなたが自分の心をもうちょっとよく見てごらんになると、その心の中に残念ながら汚れが潜んでいることをあなたはご存知です。そして神の話を聞いても聞いても聞いても、あなたはその神を信じてその方に感謝をしようともしないって。いいです。それはあなたの心が神に対して閉ざされていて、神をあなたが拒んでいることを明らかにしているんです。よろしいでしょうか。救い主が来てくれたっていうのは、神はあなたにメッセージを送っているんです。あなたには救いが必要だってこと。そしてあなたは自分の心が汚れていることを知っています。救いが必要であること、あなたはそれを感じていながらそれを認めていないのかもしれない。だから聞かなきゃいけないんです。神様のメッセージです。あなたには救いが必要だって。そこでペテロも教えてくれたように、この19節の言葉、あなた方の罪を拭い去っていただくために。ご覧になりました皆さん、拭い去っていただくというのはあなたの行為じゃないんです。あなたに対して誰かがこのような行為をしてくれるんです。拭い去っていただくんです、誰かによって。そしてそれをしてくださる唯一のお方が救い主なるイエス・キリストです。それを見ていくんですけども、この言葉をちょっと皆さんともう一度もう少しゆっくり考えてみたいと思います。この拭い去ってというふうに、このペテロは使徒の3章のところで語っています。コロサイ人の手紙、ちょっと後ろですけれども、2章の14節のところに同じ言葉が使われているんですが、日本語訳は違います。コロサイの2章の14節のところには、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。私たちを責め立てている債務証書を無効にされた。つまり私たちはお金を借りれば当然そのことを、その支払いを要求されます。レストランに行って食事をすれば請求書が来ます。これだけのお金を支払いなさいって。罪を犯した私たちに対して神は、あなたは自分の死をもってしかこの罪の代価を支払うことはできませんって。債務証書です。それが突きつけられてるんです。神に逆らってきた私たちすべての人間、例外なく神に逆らってきたゆえに、神はあなたに、あなたは自分の命をもってしかその罪の贖うことはできない、それを償うことはできない。でもここに無効にされたというふうに書かれています。私たちを責め立てている債務証書を無効にされた。この無効にされたっていうのと、この使徒の働きの3章のところにあった拭い去るという言葉は同じ言葉が使われています。どんな言葉なのか、どういう意味なのかって、これはその記憶であったり、その経験であったり、そういったすべてのもの、そういったものを拭き取るということです。で、実はね、この当時紙というのは大変大変高価なものでした。今の私たちがこの手にする紙とは全く価値が違った。というのは、 皆さんもパピルスというのをお聞きになったことがあると思いますが、これはガマの一種である植物の髄で作られたものです。また動物の皮で作った羊皮紙というものが存在していた。この二つがその当時の人々にとっての紙だったわけです。どちらも大変高価でした。無駄にはできなかったんです。で、昔のインクと今の私たちが使う万年筆のインクとは違ったんです。昔のインクには酸が含まれていません。ということはどういうことかっていうと、書いてもその紙の中に浸透することがなかったんです。あくまで表面でとどまるんです。ですから何かこう書いたときにそのまま置いておくと、そこに書かれた状態で残るんです。でもさっきもお話したように、紙というのは大変貴重だったんで、それをもう一回使いたいときはどうしたかっていうと、スポンジを持ってきてそれを拭けば全部消えてなくなったんです。そういう話をしてるんです。あなたたちの罪はすべて神の前に明らかであるって。あなたがどんな罪を犯したのか神の前にすべて明らかだって。でも神はその罪のリストをちょうどこのインクに書かれた、紙に書かれたこのインクを消すように、それをすべて消してくださると、その話をここでペテロはするわけです。罪のその記録を完全に消してしますと。完璧な方法で神はそれをすべて消してくださる。ペテロが教えることは、神は私たちの、そしてあなたのすべての罪を完全に消し去ることがおできになるんだって。つまり完全にその罪を許すことができるんだということをペテロは彼に教えるんです、ね、皆さん、さっきもお話したように、我々は毎日の生活で神が喜ばれないことを平気で行っています。清い正しい神は清さ正しさにおいて完璧であるようにそのことを要求されますが、我々は誰一人としてそんな生活ができていません。ですから神に逆らってるし、神が憎まれることを行ってるんです。当然神から裁きを受けて叱るべきです。神から呪われて叱るべき存在です。でもイエス・キリストはあなたに代わって呪われたものとなって十字架にかかり、イエス・キリストはあなたのすべての罪を負って十字架であなたの裁きを代わりに受けてくださった。ここまでしてこの死はあなたのすべての罪を拭い去ろうとしてくださっている。ペテロは言うことは、この救い主なるお方イエスをあなたたちは十字架につけたんだ。あなたたちが殺したあのイエスはこの罪を完全に許すことのおできになる救い主なんだ。その方をあなたたちは十字架につけたって。あなたが嫌ってらっしゃるイエス・キリスト、あなたが心を開いて信じようとしないイエス・キリスト、その方はあなたを救うために来てくださったお方でした。でもあなたはその方に対して背を向けている。そこでペテロはこう言います。もう一度19節見てください。拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいって。まだあなたには救いのチャンスがあるって言ってるんです。まだあなたには罪を拭い去っていただくそのチャンスがあるって。どうしたらいいのかって、悔い改めて神に立ち返りなさいって。ペテロが言うことは、いつまで神に逆らい続けているのかって。その罪に気づいて、その罪から離れて、そしてその神を信じて、その神に従っていくことです。あなたの罪を許すことがおできになるのはただ一人です。あなたの身代わりとなったイエス様だけです。そのイエス・キリストをあなたの神と信じて、救い主と受け入れて、その方をあなたの主としてこの方に従っていこうとする。その信仰によってあなたに救いが与えられて。ですからペテロは、 罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。多くの人たちは自分のやっているその罪に対してそれに気づいて、私は間違ってた、正しいことを行ってなかったと反省をすることはあります。でもね、皆さん、ここで言われている悔い改めというのは反省以上のものです。あなたは罪に対して背を向けて、そして神に対して心を開いて、神を受け入れて従っていこうとするんです。今まで歩んでいた歩みが間違っていたことに気づいて、これから正しい歩みをしていこうとするんです。それはどういう歩みか、あなたの救い主を受け入れてその方に従っていくという正しい新しい生き方です。あなたの罪はきれいに洗われています？拭い取られています？神があなたのすべての罪を洗い清めてくださっています？いかがです、皆さん。聖書は私たちに可能だって言うんです。救いはなぜならイエス・キリストはその目的のために来てくださったんです。最後にこの20節から26節を見ていただくと、祝福の話が書いています。20節のところには、それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。何の話をしているかって、回復の時って、祝福の話です。何を言っているのか、イエス・キリストが再びこの世に再臨される、そして全てのことを新しくされるって話です。聖書は私たちに千年王国があるという話をしています。イエス様が地上に帰ってきたら全てのものを新しくして、そしてイエスが王として君臨なさるって、その時の話です。この回復の時が来てって、そして21節見てください。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。ペテロは再びこの聴衆であるユダヤ人たちに対して、預言者たちの口を通して語られたこと、つまりあなたたちが見たあのイエス・キリスト、彼は予言されていた救世主なんだって。そのことをこの後モーセとサミエルを通して明らかにしていくんです。見てくださいませ、22節。モーセはこう言いましたって。モーセが申命記の中で、特に18章の中で語ったことをペテロはここで引用しています。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。モーセのような預言者がもう一人立ち上げられるって、誰の話か、イエス様の話です。モーセは何をしたのか、モーセはあの奴隷であったイスラエルの民をそこから救い出したんだ。モーセのような預言者はエジプトの奴隷から人々を解放するために来るんじゃないんです。罪の奴隷である人々をその罪から解放するために来てくださる。イエス・キリストはまさにそのために来てくれたんでしょ。だからここにあったように罪を拭い去っていただくんです。この方が罪を完全に清めてくださるんです。罪の奴隷であるあなたを罪から解放してくださるんです。こうしてモーセが語ったことを持ち出して引用して、ペテロはこの約束が成就したんです。その方はイエスなんだということを明らかにします。続けて見てください。23節に、その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされるって。確かに後に生まれてくる預言者イエスは自分と同じように解放してくれる方だ。ただ違うところもあるって。それはこの後に生まれるお方、我々はそれがイエスだということを知ってますけど、このイエスは解放するだけじゃない、この方は罪の裁きをもたらすお方だって。確かに私たちは黙示録なんか見たときに、イエス・キリストによって全ての罪人がその罪を裁かれることを我々知ってます。イエス・キリストは救い主であるとともに罪の裁き主です。ここにいらっしゃる皆さんで、最初から見てきているようにどちらかです。 あなた自身の罪をあなた自身が清算するのか、それとも清算してくださるというイエスに信頼を置いて、この方のなしてくださった清算を受け入れるのかです。罪を犯した者たちは必ず神の裁きを受けるわけです。それは永遠の裁きです。逃れることのできない永遠の地獄はそこにあるわけです。そして我々が神に対して犯してきた罪はまさに地獄にふさわしいということができます。そのすべてを知った上で神はあなたの罪を拭い去るために来てくださり、何をしたのかって、あなたの裁きを代わりに受けてくれたわけでしょ。彼があなたが受けなければならない裁きを受けてくださった。こうしてあなたの罪は許されるんですということを明らかにしてくださった。でもそれでもさっきから見てきているように多くの人たちはその主に背を向け続けているんです。この間ニュースで毎年あのオウムの流れのグループに100人近い信者が加わっているというそういう報道がありました。今でもですよ、あのサリンを起こしたあのグループにその系列に年間100名が、どれだけの人たちが救い主に立ち返ってんでしょう。悲しいことに多くの人たちは何が真実なのか分かってない。永遠の地獄に導くそのようなところにそういった教えにどんどん心を開いて、そういう教えの中を歩み続けている。主イエスキリストが来てくださって完全な救いを備えてくださったのに、その方のもとに出てこようとしない。その中にあなたはいません？主に背を向け続けている人、あなたがこの救い主を拒むならば、あなた自身が自分の罪の裁きを受けます。主はあなたのすべての罪を明らかにし、そしていかにあなたが地獄にふさわしいのか明らかにして、そしてあなたはそこに永遠を、そこで永遠を過ごすことになるわけです。ペテロはそのことを明らかにするんです。イエスは裁き主だと。次24節で見てください。今度サムエルっていう預言者の話が出てきます。またサムエルをはじめとして彼について語ったすべての預言者たちも今の時について述べました。何をサムエルが預言したのかって、サムエルが預言したのは、サムエルがしたことは何だったかというと、ダビデに油を注いで彼を王としました。そして彼の王国についての預言をするわけです。そしてその王国というのはこのイエス・キリストによって成就する。さっきも話したようにイエス様が地上に帰ってきた後、彼は千年の王国を築くわけです。ペテロが言っていることは、あのサムエルが与えた予言に関しても、それはすべてイエス・キリストによって成就するんだと。25節には、あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなたの子孫によって、地の諸民族は皆祝福を受けると言って、あなた方の先祖と結ばれたあの契約の子孫です。何の話をしているか、アブラハムに与えた契約の話なんです。どんな契約を神がアブラハムに与えた？空の星見てごらんなさい。あなたの子孫はこのようになる。それはユダヤ人だけじゃない、異邦人も含めて全ての人たちが祝福を受けるって、その約束は成就しませんでした。アブラハムによっては。しかしイエス・キリストによって成就したんです。なぜならばイエス・キリストはユダヤ人だけでなくて異邦人である私たちにも罪からの解放を、救いを与えてくださるから。こうして神の約束は、アブラハムに与えられた約束はイエス・キリストによって成就し、モーセに与えられた約束もイエスによって成就し、そしてあのダビデに与えた約束も全てイエス・キリストによって成就したって。こうしてこのような約束のことをよく知っているあのユダヤ人たちに対して、この全てはこのただ一人の方によって成就する。それがこのイエスであるって。でそれをまた語った後で26節見てください。神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。そのしもべを立てて、イエス・キリストを立ててくださり、そして使わせてくださった。 何のために、この方が、このイエスがあなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせて神の祝福に招くためです。神はあなたの罪を拭い去るために救い主を送ってくださり、そしてこの救い主によってあなたは神の祝福に預かるんです。生まれ変わるんです。罪の奴隷であったあなたがそこから解放されて神を喜ばせるものとして生きていくことができるって、そういう人へと生まれ変わらせる、その力を持っておられる方、その働きのために使わされた方、それがこのイエス様だって。で、皆さん、聖書の中に許されない罪が存在していることが記されています。マタイの12章にこうあります。人はどんな罪も冒涜も許していただきます、しかし聖霊に逆らう冒涜は許されませんって。マタイ12章の31節です。いいです。あなたが犯したすべての罪許していただけるんです。救い主はちゃんと許してください。ただ許されない罪が一つ存在する。それは何かっていうと、この救いを拒み続けるという罪、それは許されません。どういうことか。神はあなたに救いを与えてくださる。でもあなたがそれを拒み続けてるんだったら、どうやってこの救いに預かります？どうやって許しをいただきます？だってあなたがそれを拒んでるからです。あなたが今日覚えなきゃいけないのは、このペテロが語った聴衆と同じです。あなたはイエスが誰であるかよく知らなかった。彼が教えてくれたように、このイエスというのは神だということ。しかも最後にこの箇所で我々が見たのは、この方こそが確かに予言されていた救世主であるということ。そしてこの方はご自分の命を捨てることによって完全な救いを備えてくださった。あなたなんですよ、ご自分の永遠を決定するのは。あなたがどこで過ごすのかを決めるのはあなたなんです。神に逆らい続けてきたあなたが今向かっているのは永遠の地獄です。でも神はあなたを憐れんでこの機会をくださり、そしてあなたに救いを与えよう、あなたの罪をすべて拭い去ろうって。なんで神を拒み続けるんですか？なんで救いを拒み続けるんですか？ぜひ覚えてください。その罪には必ず報いが伴うってこと。神に逆らうことやめて、今日心からあなたの身代わりとなって死んでよみがえったイエス・キリストを受け入れることです。この方だけがあなたを罪から救うために、あなたのすべての罪を拭い去るために送られてきた約束の救世主です。彼は宗教家じゃありません。彼は救い主なんです。その方のもとに救いを求めて出てくることです。今日あなたにこの救いが与えられます。そしてそのことが今日あなたの身に起こることを心から願っています。お祈りします。父なる神様、イエス様、私たちのために命を捨ててまで私たちをその罪から救い出そうと、永遠の滅びから救い出そうとしてくださいました。この救いに預かったことを感謝します。許しをいただいたことを感謝します。どうかこの中でまだあなたを信じていらっしゃらない方がいるなら、今日がその救いの日となりますように。神様、その心に働いてくださって、ペテロが教えたように罪を悔い改めて神に立ち返ることができるように、今日救いを求めてあなたの前に出てくることができるように、主よ、どうかその心にあなたが働いてください。ここにいらっしゃるすべての皆さんがこの素晴らしい救いを逃すことがないように、どうかあなたがその心に迫ってくださり、その心を開いてくださるように、私たちをこんなにも愛してこんな大きな犠牲を払ってくださった主に感謝を申し上げます。先に救われた一人一人は喜びを持って感謝を持ってあなたを述べ伝え続けることができますように。 どうか一人一人を強め励ましてください。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。